朝日がまぶしい朝日が丘、夕日がきれいな夕日が丘、何にもないけどかかってきなさい、受け止めるわよ巨乳先生。ここはあなたの定時性、榊泉の定時性フィーリング。
はい、どうもどうも。
はい、どうも
どうもどうも。おたるくん、
先週はあのまま終わったんですか？
終わりました。ぶっちりと終わらせていただきました。
あ、そうです、そうですか。
はい、
なんか確か NBA の話をしてたような気がしますけど、
うん、そうだよ、わたるくんがなんでバスケット選手に今なってないかっていう話が途中になってたんだよ。
そうですよね。
だからみんな1週間考えたと思うよ、いっぱい。
なんでなってないんだと。まあ慣れないだろうなっていうのはなんとなくわかると思うんですけど。
あれだけ将来よ、ね、
まあ、要するにね、
うん、
自分が通っている中学校の、は地区大会で負けていますよね、
うん、そうだね。
で、地区大会で優勝するやつらは県大会でボコボコされてますよね、
うん、あ、そんな。
で、県大会で、そうなんです、うん、県大会で優勝してるやつらは全国大会で1回戦で負けてたんですよ。全国大会でね、
うん、
優勝した日本のチームはきっとアメリカに行くとアメリカのなんか地区大会で負けちゃうと思うんですよ。
アメリカのね、地区大会、なんかユタ州、
ユタ州
高校の地区大会ね。
そうですね。それぐらい多分ね、結構負けちゃうんじゃないかなと思うんですよ。
う
ん、ユタ州のね、地区大会でね、うん、優勝したやつはね、
うん、
きっと、まあ、もうちょっと大きいね、
うん、
アメリカのところでも負けちゃうと思うんで。
そうだね。
これは NBA の選手になるっていうのはもうこれは絶対に無理だって一瞬でこう気づいたわけですよ。
そうか、意外と近そうなのにね、遠いんだね。
遠いですよ。だったらやっぱね、 NBA でプレーしたことある人なんてのはもう本当に雲の上以上の人ですよね。スポーツの世界は厳しいですね。
そんなに壁が厚かったんだね。
特にバスケはやっぱり身長が必要ですからね。
うん、とにかく身長どれぐらいだっけ。
172なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
じゃあやっぱり NBA とか行くとちょっとお子ちゃま風になっちゃうのかな。
そういう人もいますけどね、時々。まあでもかなり のあれでしょうね。
うん、
子供が走ってるぐらい、ネズミが走ってるぐらいの感じの
小回り聞く感じだよね。
そうですね、そうなっちゃうんでしょうね。
そうか、バスケだったらね、なんかアメリカがね本場だからやっぱり壁が厚い感じがするもんね。
ですよね。
柔道をやればよかったのに。
いや、柔道、まあ、ガタイがまたね、柔道、うん、まあ、でも柔道別にやりたくなかったんで。
柔道は
やればよかったのにっていうか、そういう問題じゃない。
アメリカに行くにはみたいな。
いやいや、別にアメリカに行きたかったわけじゃないですよね。
そうか、
地
区大会はちなみに何校ぐらいいたの？
地区大会はね、
うん、
4回勝てばもう優勝じゃなかったかな。
じゃあトーナメントじゃないや、トーナメントでいいのか。トーナメントっていうの、こういうなんか
そうそう、トーナメントです。
あみだくじみたいなやつってトーナメントっていうの？
そうです、そうです。だからその総当たりじゃないので、
うん、
結構ね、3年生の、例えば中学3年生の夏の大会が最後なんですけど、甲子園と一緒で、
うんうん、
というので1回戦でちょっと強いところと当たっちゃうと、
うん、
もう本当に一回試合しただけで全てが終わっ、もう部活終わりっていう。
うん。そうか。
悲しいことになるわけですね。
切ないね。それね。私もさ、中学校の時はバスケやってたんだよ。
あ、なんか、ちらっと聞いたことありますね。
そう。ちらっとそういう歌も作ったんだけどさ。
あ、そうなんですか。
そう。でもなんかね、渡るくんところよりも弱かったと思うよ、多分。
そうですかね。
うん、もうそういう地区大会でうちの中学校と当たったらみんなもう万歳してたもん、ラッキーみたいな
一生いただいたぐらいな、
そうそう、イエーイとか言ってでも反論する元気もないみたいな
あ、そう、そういう学校いましたね、そういえば、
そうなんだよ、
うちの学校はそこに一つ勝てるけどその次が勝てないぐらいの、
ああ、じゃあまだ強いよね。
いやいや、強くないですよ。俺すごい下の方で争ってる感じですよね。
ほんと？なんか、それ憧れだったな。一生ぐらいしたかった、みたいな。
ああ。
なんかそういうチームプレイのトラウマみたいなのがさ、もうできちゃうからさ。
あ、それでソロアーティストになったんですね。
そうだね。そういうことだね、わたるくん。
なるほどなるほど、
うん、そうなんだよね。でも楽しかったよね。
楽しかったですよ。まあちょっと中学の時は結構コーチが厳しくて、
うん、
あの当時水を飲ませてもらえないんですよね。
それやばいよね。今やばいよ、
大変ですよ、
うん、へえ。
水を全然飲ませてくれなくて、
うん、
でだからまああの体育館ってあの
うん、
ステージがあって、
うん、
その体育館の入り口、そのステージの入り口の右側に階段がついてたりしませんでした？
ああ、ついてるついてる。うん。
で、ちょっと内側通って壇上に上がるみたいな。
うん、うん、うん。
そこの階段のところに、
うん、
みんなポカリセット隠し持ってて。
隠してたの？
え、部屋の交代で、バレないようにみんなで隠し、あの、なんか助け合いながら、飲んでましたね。
先生に、そうだね、そうだね。それ先生に見つかったらどうなんの？なんか市内とかで殴られたりするの？
市内はない、なかったと思いますけど、
うん、
まあでも休憩がなくなるとかなんかそういうことになるでしょうね。
あ、そうだね。校庭走ってこいみたいな。
あ、それはあるかもしれない、
ね。そういう感じかもね。
そうですね。
本当、そうだね。うちの世代ではさ、もうそういうのはさ、市内で叩かれたりしてたけど、
ね。あ、なるほどね。なるほど。今やったら大変ですよね。
大変だよね。もう完全に、あの、全国ニュースになりそうだよね。そういうの。
市内で叩い、日常的に叩いていたみたいにね。
めちゃくちゃ日常だったよね。
そうですよね。
そうだよ。中学校の時にさ、なんか紙袋が流行ってさ、紙袋で学校に行くっていうのがすごい流行ってたの。
なんでそのそれ面白い流行ですね、それ。
そう。で、なんか紙袋を持ってるとちょっとヤンキーっぽいっていうかさ。
ああ、買い物帰りじゃなくて、ヤンキーだったんです
そうそうそう。買い物帰り風なんだけどね。それなんか。
あの、いわゆるその、うん、持っていかなきゃいけないカバンなんか持ってられねえぜっていう態度を紙袋で表したってことです。
そう、そうなのよ。今改めて考えるとおかしいね。
おかしいですよ。反骨精神を紙袋で表したっていう。
そうそう。で、その紙袋がさ、またちょっと可愛いさ、ミッキーマウスとかさ、そういうお買い物帰りみたいな感じなんだけど。
まあ、それも持ってたんですか？
持ってた、持ってた。で、紙袋持って行ったりすると、ほら、紙袋持ってるやつ集まれとか言って。
それで。ものすごいコントみたいなんです
けど。紙袋、ね。
先生がじゃあ紙袋を目の敵にしてるってことですね。
そう、はい、紙袋の女子、はい、来いみたいな。
めちゃくちゃですね、
うん、おかしな。
で、紙袋は紙袋没収ですか？
あのね、紙袋一応没収はされなくて、じゃあお前たち明日からあのちゃんと学校の校章の入ったあのブルーのさ、なんか、
はいはい、
テント地みたいなので作ったさ、ブルーのなんかやつがあったりするんだけど、まあ、
あ、ありますね、
ものすごいダサいサブバッグみたいなね、
うん、
でも白いこう斜め掛けのバッグがメインだったんだけど、うん、もうさすがにそれはなんかちょっと中学校の1年生ぐらいしか持ってなくて、
うん、あのみんなあのスカートとか制服がね そう 長い子たちが
うそうそうそう
長くてすぐ大きくなるから大きいの買いなさいって言われた子たちが持ってるカバンですね、
うんそうそうそうそう。でセーラー服だったからさ、上はもう折り込んで、折り込んで短くなってて、で下はスカート長い状態で、
はいはいはい、
紙袋でまあそういう女子、お前ちょっとセーラー服これ短くしてるやんかみたいな、先生、竹刀を持った先生にあれですよ、竹刀ケツパンですよ、ケツパン
パーの方殴られるんですね。
そう、尻をビシッとこうスカートの上からですけど、
なかなか今それやるとかなりあれですね、女子に やるわけですよね、それをね
そうだよね、セクハラ疑惑とあとあれだよね大罰疑惑だよね、
やばいですよねそれね、
やばいんだよ、
かなりバイオレンスな感じですね、
う
ん、
そうそう。でそうやって怒られて、まあ一回叩かれるぐらいだからまあいいかとか言って、次の日も紙袋を持っていくっていう
一回叩かれるぐらいだったら紙袋持ってった方がいいってことです
。そうそうそう、叩かれてもいいから紙袋で生かしてくれみたいな
それ紙袋は時々交換するんですか、その新しいアイテムに。
そうそうそう、紙袋ってさ、わたるくんわかる？なんか上ビニールがついてるやつってわかる？
ちょっと補強してあるやつって。
そうそうそうそう。そう。今宅急便とかで時々こうコンビニとかで。コーティング
してあるっていうか、そういうあれですかね。
そうそうそう。あの紙、はいはいはいはい、紙のあの表にもう一枚ビニールが貼ってあるっていう。でなんかそういう仕様のやつがいいんだよね。そう、でもそれもだんだんそのビニールが破れてきてえらいことになっちゃうんだけど、
もうなんかルンペンみたいですよね
まあそうだよね、でもまあなんかそういう
さ、方で言うとね、
そう、そういうなんか髪の毛は肩とかあのつくなとかさ、そういう変なさ圧力がそういう紙袋文化を生み出したんだよ。
なるほどね。
ね、もうなんかそんなへんてこりんなことするぐらいだったらさ、もうなんか最初からなんかいろんなこと認めてほしいよね。
本当ですよね。いやでも、うん、俺あの自転車通学だったんですけど、中学の時に、
うんうん、
自転車もなんかあの指定されてて、ここのまあブリジストンか、
うん、
宮田の自転車で、
宮田懐かしい。
宮田の自転車で、で、うん、あの学校指定のものがあって、シルバーのなんかがっちりしたやつ、
本当
6段変速みたいな。
へえ、じゃあそれいわゆるハンドルとかかっこいいくなってんの、それともママチャリ風？
ママチャリ風なんですよそれは完全な。だからみんなそれを買わなきゃいけなくて、それって多分ね、やっぱ癒着だと思うんですよね。
そうだよね、
うん、完全に学校関係プラと、ブリヂストンだったりとか、
うん、
まあ、その近所の自転車屋の、
うんうん。
だって無駄に高い、5万円とか4万円とかするやつをみんな買わなきゃいけなくて、
うん、
っていうかなりのね、うん、あれですよ。
なんだよね。それでなんか、その商店街の、あの自転車屋さんは食いつないでると思うよね。1年間。
そうですよね。
うん。
だからそういう学校関係って絶対そういうのありますよね。
あるよね、
楽器とかもそうでしょうけどね。
うん、なんかまーちゃんもねあるんだよ、なんか上履きとかを学校指定のこの店で買ってくれみたいな、
うん、
で絶対とは言わないがそれを奨励しますみたいな。
なんかそれやっぱ昔からその利権がね、
利権ね、利権を横行してる ね、うん、
その青いバッグも結局その利権の産物で、あのデザインとかおしゃれ感を知らないおじさんたちが、
うん、
いかに安く作っていかに高く売るかみたいな、
だよね、
ことで絶対やってますよね。
うわー、大人って嫌だね。
だからやっぱり紙袋は俺は偉いと思いますよ、みんな紙袋持って
その世の中のね、
利権に対して反抗してたわけですからね、紙袋で。
すごいね。でもなんか
ロックですよね。
ロックだね。
ロックです。
それは それはジョンですか、ポールですか。
まあ、ジョンでしょうね。
佐野さんね、佐野さん。
いや、
そうだね。いや、渡るくん今また目が覚めたよ。すべてのそういうことってやっぱり利権が絡んでるよね。
そうですよ。昔からも全部そうですよ。
やだね。
そっかりなんかね、まあ、校長とかは接待受けてるんですよ、きっと。
そうだね。
校長ちょっと。フィリピンパフとかでね。
なんか地元でありそう。
ありそう
だ。ありそうだよ。あの、ね、商店街の中のフィリピンパブでちょっとじゃあ今度ギッとねみたいな
ね、あ、今年もありがとうございましたなんてね、4月終わるとね、
本当だ ね、
納品が終わるとね。
納品がね。はあ、いやいやいや、だからさ、そういう1年生とかの時はさ、やっぱり上履き、これがいいんじゃないですかねみたいなことを、あの、こうお手紙の中にこう挟み込まれてんの、ここで買っていただけるとみたいな。
そこがもうね、温床ですよ、温床。
そうで、なんかこれ1年生だから違うのを履いていったりすると、なんかみんなに違う違うとか言われたらかわいそうだなと思って、で、うん、まあその指定のやつにしたら問題ないかとか言って買っちゃうんだよね。
そこは足元見てますよね。
そうそうだよ。そういう世の中の経済みたいなことってさ、そういうなんか気持ちの、なんていうの、そういう人の、人に対する愛情みたいなことにさ、あぐらをかいてるよね。
そうですね。
うん、そうだよ。結局なんか、まあ、じゃあいじめられたらかわいそうだなとか思うからさ、そういうの買っちゃうんだけど、あたるくん、ちょっと、
はい、
怒ってきたよ、世の中に。
でしょ。だからまーちゃんもね、うん、紙袋持ってね、小学校行くべきだと思うんですよ。ミッキーの。
そうだね、ミッキーのね、ちゃんとビニールついたやつね。
でランドセルあるのにね。
あるのにね。あ
の、大体のランドセルってやつもおかしいですよね。
そうなんだよ。おいらはね、そのランドセルに対してさ、ものすごいなんか懐疑的な気持ちを持ってたからさ、調べたんだよ、うん、ランドセルを。
はい、調べたんですか。
調べたんだよ。ランドセルってどっから来てんのって思ったら、やっぱりなんかね、その、なんだっけな、なんかすごい偉い人が、その、軍隊的な、カバンとして、持たせたんだよね、
はい。
学習院かなんかのお子さんに。機能的だ、みたいな。全然機能的ではないんだけど、その明治とか、その辺の時代だと思うから、
はいはいはい、
でその軍隊式のカバンを持たせたんだって、
うん、
そしたらそういうええとこのボーンが持ってるってことで、
うん、
それがこう世の中に普及されて、あれを作れと、うちの学校もあれがいいんじゃないかみたいなとこから広まったみたいだよ、う
ん。まあ、ぶっちゃけそのランドセルである必要って一つもないですもんね。
一つもないんで。
カバンがね。
うん。そう。そうなんだよ。で、まーちゃんはさ、もう重い重い言ってるからさ。
重いですよ、あの。
ね、その辺のなんか、ナップサックでいいよ、とか思うんだけどね。
うん。
ねえ。で、なんか、こう、昨日遠足だったんだけど、結局遠足が中止になって、雨が降ってで中止になって、でその一昨日に中止になった時用に、あの教科書とか全部そういうのを置いて、学校に置いて帰りなみたいに先生に言われて、でもなんか中身空状態で帰ってきたんだけど、最高って言ってたもんね。
軽くて最高、
そう、軽いの最高って言ってた。
まあ、そのうち持って帰らなくなりますよ。
そうだね、そうだね、みんなそうなるよね。
みんなそうなりますよね。
うん、それでだんだん、あのカバンの中にパンとか入るようになるよね。
そうですね。あとね、なんか、うん、なんか食べ物ね、給食で。
そうそう、
出たやつね。
そう、給食のパンとかね、あとジャムとかそういうのが入っても いつもやねんこれって言われた記憶がありますね。
ありますあります。
ありますよね。
ね
え。はあ、面白。わたくんなんかさ、あの、あれだよ。それで、ミュージシャンを目指した、
ああ。
ことだよ。ああそれを聞こうと思ってるんだけどね。
ああ、それだったんですね。
それです。
バスケを諦めた話じゃなくて。
そうだね。まあ、バスケを諦めた時点で、
バスケを、
うん、
まあ、なんか好きなことやりたいっていうのがまずあったんでね。
うん。そのバスケから、バスケの練習から帰ってきた時にはギター弾いたりしてたの、お家で。
中学の頃そうでも、まあ、高校からバンドやってたんで、
うん。
あの、もう、バスケかバンドしかやってなかったですね。
ああ、そうなんだ。うん、
でまあなんかあの高校の頃とかは、
うん、
いろいろなんかいろんな噂がこうあの飛び交ったりとか、あとはバンド内でも、
うん、
なんか俺はベースをもう弾きながらいつも寝ちゃってるみたいな、こう、
うん、
弾いて、いつもベースを抱いてベッドで寝てる。
あ、
そんな俺みたいな、みんな言うじゃないですか。
うん、俺プロ志向って言ってなかった？
プロ志向ってこうありますよね、メンバー募集とかね。
そうそう、東方プロ志向みたいな。
そう、一緒にやっていけるやつ募集みたいなね。
うん、東方プロ志向、曲はレベッカやってますみたいな。そう
プロ志向じゃないやん。
それ人の曲だよっていう。
まあ俺もなんかあのそういう子供でしたよ。やっぱ寝る前はこう、
うん、
弾きながらこう寝ちゃうみたいな。
へえ、もうギターを愛してたんだね。
そうですね。
うん、ギターを愛しながら視線は和久井絵美さんのポスターを見てたんだね。
そうですね。もうなんでわかるなんでわかるんですか。
うん、でそれでさ、そういうのも含め東京の大学に行ったの？
そうですね。だから東京に出ないことにはまあこれはダメだろうまずね。
そうだね。カッパ、うん、カッパを卒業して。
そうです、カッパを卒業して、
うん、
まあ、勝手に解散宣言をして、
うん、
で東京にまず出るには一番いいのはなんだと思った時にやっぱり大学で行くのが一番
ね、うん、
いいだろう、うん、スッと許してもらえるだろうっていうことで、
うん、
そのために勉強をまた再開して、
うん、
うん、
なるほどね。じゃあ東京に出てきてもうバンドを始めた時からもうプロに、プロ志向だったんだ。
そうです、まあそうですよ、プロ志向でしたよ。
東方プロ志向だったんだ。
東方プロ志向でしたね。
ああ本当、
うん、
そうか。もう最初からかなりビードさんだったの？
いやもう二十歳からですからね。俺あの大学1年間だけなんか軽音楽部にいて、
うん、
でもうすぐ辞めて自分のバンドを組もうと思って、
うん、
でそこからやってますからね。
なんかその辺の流れはちょいと小島くんと飲んだ時に聞いたりしたよ。
あ、そうですか。
うん。面白い話をね、いろいろ聞いたんだけどね。そうなんだ。それあのご両親は反対もなく、もう好きなことやんなさい。いや、なんか
就職の時はなんか会社を受けなさいって言ってましたよ、やっぱり。
本当。
うん、なんか夢みたいなこと言ってないでみたいな。
うん。
まあ、まずはでもあのね、
うん、
稼がないとしょうがないでしょみたいな。
ああ、まあ、
まあそれはそうだっていう。
え、わたくん一回就職したの？
大学に1年だけ残ってそのまま働いて。
うん。え、何それ初めて聞いた。
本当ですか。
うん、
ね、そうなんですよ。バンドを続けたかったので、
うん、
そのままちょっと残って1年間、
うん、
あのとにかくね、お金を稼がなきゃいけないから、
うん、
1年間働かせてください。1年間というか2年間の契約だったんですけど。
え、何それ、就職したってこと？大学に残りながら。
大学に残りながら、まあ、大学の、
うん、
助手の助手みたいな、
うん、へえ、その大学の中の 教員的なことをやってたんだ。
そうです、教員の、まあ、補佐みたいな感じですね。教員ではないですね。
へえ、それ初めて聞いた、
まあ、バイトよりは全然ちゃんとしてるっていうか、うん、でまあそのまま、うん、あの教授になる人もいるんですよ、運が良ければ、
うんうん、
でもね、そこなんかすごく居心地が良くて、大学って、うんうん、休みは長いし、まあ、給料もまあまあいいし、
うん、
でそこで俺は1年経って、普通はみんな2年やって更新して4年ぐらいやったりするんですけど、
うん、
これはもう自分がダメになると思って、
うん、
で辞めたんですよ。1年で先生辞めますって言って、
で
もうでもやっぱり食わなきゃいけないから、
うん、
そこからまずバイトを探し始めたんですよね、
うん、
で家の近くのなんか印刷屋みたいなところがあって、
うん、
でそこでじゃあちょっとバイトでもしな、とりあえず食いぶちを稼ぐかと思って面接まで行って、
うん、
で向こうの人はもう今すぐ来てくださいみたいな感じだったんですけど、
印刷屋さん、
印刷屋で、
うん、
そこが決まりそうになった時に、
うん、
今その声優やってる友達から電話がかかってきて、
うん、
なんか自分がその声優の彼もまだ駆け出しの頃だったんでバイトをやってて、
うん、
で自分がその手伝いをやってるスタジオ、
うん、
で、あのマスタリングっていうのがあって、
来た
そこなんか部屋が1個空いてるっていうんだけど、なんかそういうの興味あるって、うん、なんか中身は全然親分かんないんだけどっていう、
うん、
でなんか探してるらしいんだけど興味あるって言って、あるあるあるみたいな感じで、
うん、
まあ、何も知らずにそこでまずスタジオの世界に入ったんですよね。
へえ、それが私も知ってる T 録音。
そうです、あそこです。
へえ、すごい。そうなんだ。
そうなんです。
そうだよね、渡るくんマスタリングエンジニアさんだもんね。
そうですね、
うん、
もともと、まあ、そこから修行を始めみたいな。
へえ、
ですね。
なるほどね、そうなんだ。
です、そこで、まあ、バンドをやりながら、
うん、
まあ、音楽のエンジニアリング的なことも学びながら、
うん、
っていうことを始めて、
うん、
でその後にひょんなことから泉さんと知り合って。
そうだね、
だ最初そこ泉さんと最初ライブやった頃はまだね、
うん、
どこで、
うん、
働きながらでしたからね。
そうだよね、マスタリングエンジニアはやってますって言ってたもんね、ダル君。
そうなんですよ、
うん、へえ。
やってますっていうか完全にまだあの見習いでしたけどね。
そうなんだ、
最初は。
でもその後実際そのエンジニアさんのお仕事をしてもらった時は部屋があったよね、ダル君。それはもう昇格したの。
あのね、最初からね、うん、ありえないんですけど、最初から部屋が あったんですよ。
ほんと
空いてて。
うん。ね、なんか、マスタリングエンジニアさんって自分のこう、マスタリング部屋みたいなのがあるんだよね。
一人一つあるんですよね。
うん。それが、渡るルームが与えられてたよね。
ありましたね。今は、ドメグルームになってます。
ドメグルームになってるよね。はぁ。
そうなんです
よ。なるほどね。人に歴史ありだね。
いろんな幸運ですよね。そこでその印刷屋さん行っちゃってたらまたちょっと多分人生だいぶ変わってたなと思うんですけどね。
そうだね、
ギリギリのところでやっぱりこうそっち行っちゃダメだよっていう、
なんか自分の第六感が働いたのかな、
なのか誰かがこう用意してくれてたのかわからないですけど、
へえ。でもあの印刷屋さんもそうなんだけど、その教授になりそう、そこのまま行くと教授になるコースがあったっていうのもちょっと面白いよね。
そうですね、なんかそういう話もね、いくつか、いくつかじゃないけど、なんかそのまあ熱いてる教授の先生からこの後どうすんだみたいな話はあったんですよ、本気でやるなら本気で応援するぞみたいな感じの。
へえ、渡君のその専攻ってあのあれだよね、ラジオのことだよね。
そうです、ラジオ制作、まあラジオとかマスコミ研究的な。
すごいね、そこのラジオの教授があるっていうのはすごいね。
まあね、あんまりないあれですけど。
そうだよね。ラジオの制作の教授クラスっていうのはどこに行くの？ラジオ深夜便とか作っちゃうの？
いや違います、違います。あの放送局ではなくて、
うん、
放送局、まあ卒業した人たちは放送局にいっぱいいるんですけど、
うん、
いわゆるその学問としてはそのマスコミ研究なので、マスコミをまた一歩引いたところから、
うん、
こう見て、
うん、
研究していくっていう、
本当
こういう番組が、だからあの評議会とかギャラクシー賞とかっていうそういう賞とかあるんですけど、
うんうん、よく聞くよね。
そういうものの審査員になったりとか、
はあ、歴史を
なんかそういう、
歴史を勉強したりとか、
とかね、なんかもういろんなのがありますよね世の中。
そうだね。じゃああれじゃない、黒柳徹子さんとかさ、もうなんか、
ええ、
俺たちの学問のあのヴィーナスだみたいな感じなんじゃないの？
前そのもう亡くなっちゃったんですけど、その、
うん、
その上というか講師で来てくれてた元 NHK の先生がいて、
うん、
でその先生なんかはもう黒柳さんと番組作ってましたね昔から。あの
すごいね。
NHK がねまだ愛宕山にあった頃からの、
うん、あ、愛宕山ね、
うん、
今なんか、まあ、渋谷博物館みたいになってるよね。
そうです、そうです、あそこからの、うん、その先生がもともと朗読を、
うん、
あのまあ、いわゆるラジオドラマの演出家だったんですよ、
うん、
の偉い先生で、
うん、
すごくフランクな方だったんですけど、
うん、
で僕らはなんかすごくお世話になってて、
うん、
でその先生のお手伝いとかもしてたんですけど、
うん、
そこでその先生が朗読の、ラジオの演出とか朗読 CD の演出とかを、
うん、
その倍賞千恵子さんだとか、
うん、
そういう大御所の渡辺謙さんとか、うん、そういう大御所の方が読むやつを演出してたんですよね。
はあ、
それを、ね、あの東京録音でそういうスタジオがあるんで、
うん、
そこで撮ってたって録音してたんですよ。
へえ。
だからその先生絡みでもあるんですよね、うん、その自分がそこに行けたのは。
はあ、
まあ、難しくなってきましたけど。
いやいや、わかるわかるわかるわかるよ。全然違う方向からこう、いろいろ集まってここに行ったっていうのが正しい道だったんだよね、きっと。
そうですね。
うん。
うん、
へえ、うん。すごいね。なんか今人の歴史を紐解いた後のなんか心地よい疲れがありますよ。愛宕山も想像したし、
ね、まあ、うん、自分はそのね昔のことは知らないですけど、
うん、
なんかまあなんかいろんなことがありましたよ俺にも。
そうだね、俺の歴史を語ろう温泉ツアーをしないとね。
いやそこまで話すこと
はないんですけど。いや面白かった、ありがとうございます渡るさん。
まあ、ミュージシャン人生はその後からこうガッと開けてくるんですけどね。まあ、またそれは。
そうだよね。
後日ね。
来週する？
いやいや、いいです、いいです。恥ずかしいんで。
もうそっから生々しい話になるよね。
そうですね。
あれか、みたいな。
そうそうそう。もうここら辺からは泉さんがよく知ってることになってくるんで。
本当だね。もうなんか S さんがいっぱい出てくるよね。
ね、
S さんがもう、S さんに困らされて、あだこうだ言われてこれができてみたいな。
そうですね。
なるほどね。
まあ、そうなんですよ。二十歳ぐらいの頃だったらこういう感じで喋れますね。15、16年前だったらね。
まあね。でも今もなんかいい感じだったよ、渡るくん。なんか。
そうですか。
うん。今午前中だからさ。あれだけど、これが夕方ぐらいだったらもうビール持ってきてたよ。
いい話ってことですか。
そうそう、冷蔵庫からビール持ってきて、じゃあ渡君話してくれるみたいな。
なんかおじいちゃんの昔話みたいですね。
今日はおじいちゃんの話を腰を据えて聞くからさみたいな。
もうなかなかこういう話もできないですもんね、そういえばね。
そうだね、これリハドに使い回しする？
いや前ねなんかターニングポイントっていう時に、
うん、
まあ、自分の話はそこまでここまでしなかったんですけど、
うん、
いろんな方をやっぱりね人それぞれターニングポイントってあって、
うん、
すごく面白かったですよ。いろんな方のターニングポイント聞きましたね。
本当、そうだね。渡君のターニングポイントは黒柳徹子ですって。
いや違います
徹子から始まりましたみたいな。
いや違います、違います。あんたね、あんたねってあんたあれでしょっていう
モノマネも、モノマネも、はい、徹子さんのおかげでできました、
はい、そうですね、ありがとうございます徹子さん
ありがとうございます。じゃあ渡くん、なんか渡くんのお話を聞いてと時間もいい感じになりましたよ。
あ、はい、
はい、
すいません、長々と自分の話を。
渡るウィークになっていい感じです。
いや、ありがとうございます。
はい、じゃあひとまずまた来週って感じにしますか、はい、
そうですね、
うん、じゃあお便りもお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、皆さんのターニングポイントも教えてくださいって、またパクっちゃった、はいまあ、またお便りください。はい、はい、さようなら。
ごきげんよう。
でれれ、こんな高かったかな。だらら、あれ、こんな高かった。だらら、だらら、だらら、だら
ら、だらら、だらら、だらら、だらら、いい曲じゃん。でれれれれれれれれ。
ビーメロ入るんですけど、
すごいじゃん。